それでは今日の聖書箇所を読みします。今日はローマ人への手紙、11章25節から36節です。教会備え付けの新改訳聖書では、新約聖書の282ページになります。それではローマ人への手紙11章25節から36節をお読みします。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画を預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。それではすべての上にいる方というメッセージを鈴木牧師に問いついていただきます。
はい、ですね、現在私たちはいろんなことが調べられている社会に住んでいます。空気のこと、燃料のこと、昆虫のこと、動物のこと、大体の分野で何か自分が調べたいと思えばかなり深く学ぶことができるようになっていると思います。しかし、そんな時代に生きていながら私たちはわからないことがたくさんあるというのも事実です。科学ではまだ解明できていないということはたくさんありますし、動物について調べている人からすると、動物についてもまだまだわからないことがたくさんあってということで、いまだにいろんな研究者がいるんです。身近なことを言えば、結婚している人はよくその結婚相手のことがわからないって思っていることがあると思います。よく聞きますよね。結婚して40年、いまだにうちの人のことがよくわからないとか、そういうことがあると思います。私たちの持っている知識や理解力だけではどうにもわからないことがたくさんある。これは明らかな事実だと言えると思います。私たちの知識、あるいは私たちの持っている理解力だけではどうにもわからないことがたくさんあるんです。そのわからないことの一つが神様のことだというふうに言い切っていいと思います。よく聖書を読むと神様のことがわかりますからと言います。私も実際そういうことを言っています。でも正直に言って、聖書を読んでも神様のことはわからないことばかりです。私は先日祈りながらつくづく思いました。あ、神様、私はこうやってあなたに祈っているけれども、やっぱりあまりにもあなたのことをよく知らなさすぎると思う。 もっとあなたのことを知りたいと神様に祈っているときに、いくつかの聖書箇所を思い出し、そこで黙想する時間を持っていました。その中の一つが今日の聖書箇所になるんですが、それ以外にも思い起こさせられた聖書箇所から、この神様のことについて知るとはどういうことなのかをこう学んでいきたいと思います。創世記からアブラハムの話をしたいと思います。アブラハムは神様を信じる正しいものであったから、神様がそのアブラハムを選んで特別に選び出して、そこに約束を与えた。その約束がその子孫から、アブラハムの子孫から人類のすべてが祝福を受けるという約束だったんです。アブラハムはつまりこういう神様の言葉を聞くことができる預言者でした。神様の声を聞くことができたんです。ですから神様のことを多く知ることができていました。例えば、神様が使わした天使がいました。他の人たちはその人のことについてよくわからなかったとしても、アブラハムは見てすぐに、これが神様から来た天使だと分かって、最高のもてなしをしたことが書かれています。しかしそれと同時に、その天使が、あなたは今度子供が生まれますと言われたときに、その意味を理解することはできませんでした。ですから、アブラハムは神様のことをよく知っているという部分があったんですけれども、よくわからないという部分もあったわけです。今日のキーワードはここです。わかる部分はあるんだけれども、よくわからない部分がある。次に、出エジプト記からモーセについて学んでいきたいと思いますが、モーセの人生の最初の40年間というのは、ほとんど神様のことは知らない、信じていないという、多くの今現在の日本人のような状態だったと思われるんです。最初に血のみ子からある程度大きくなるまでは自分のお母さんに育てられているので、その間に神様のことについて聞いていたかもしれません。しかし、あとはエジプトの宮殿で育っているので、彼は神様のことについては何も知らない、そういう信じているとかそういうことは全くない、今の日本人、多くの日本人がと同じような状況だったと思うんですね。そして彼はある時、まあちょっと自分の正義感というのが間違えた方向に出てしまって殺人事件を起こしてしまいます。それからエジプトを逃げて40年間他の場所で生活するんですが、その間というのはやはり聖書があったわけでもありませんし、神様について理解するということはなかなかなかったと思うんです。そしてそこでの生活の40年経った頃、神様の声を突然聞くわけです。そこからはもう本当に旧約聖書の中に出てくる最大の預言者と言っていい存在だと思いますから、神様と密接な関係が与えられていって、神様との個人的な関係が築かれていきました。モーセは律法と呼ばれる神様が人間に授けた戒めの数々を受けて、預言として受けて、それを伝えるというものすごい大切な役割を担っていたんです。彼こそが旧約聖書の最大の人物であると言えます。その彼が神様のことをどれだけ知っていたかと、やはりよく知っていたと思うんですが、しかしですね、神様への忠誠が守れなかったことがあったり、失敗もありました。またある時、彼は神様、あなたの栄光を見させてくださいと願い出ました。つまり神様の姿が見たいというふうに言ったんだと思います。モーセと神様との間柄でもそれは許されなくて、あのモーセでさえ神様を見ることはできなくて、結果的には後ろ姿を一瞬だけ見るという機会に恵まれたんです。つまりモーセでさえ神様の後ろ姿を一瞬しか見れない、それしかもうだから知ることができない、そういう存在だったわけです。ですから分かっている部分はあるけれども、実は 分かっていない部分の方が多かったんじゃないかなと思えるんですね。さあ、そこでイエスが出てきます。イエスの存在はそんな人間と神様との間の隔たりを大きく変えるものでした。神様が人となって現れたのです。ですからイエスを見ることを通して神様を見ることができた。神様はどんな方なのかと知ろうと思えば、イエスを見ることによってどんな方なのかを知ることができたんです。しかしそれでも弟子たちは、イエスの弟子たちは神様のことをよくわからなかったんです。イエスの言っていることを理解することもやはりできない部分がたくさんあったんです。ですからイエスが十字架にかかることを3回予告しても、それを3回目の前で聞いていてもわからない弟子たちがいました。ということで、今現在の自分たちの話に置き換えてみてください。私たちは神様のことについて分かっているでしょうか、知っているでしょうか。もちろん知っている部分がたくさんあると思いますが、同時に知らない部分が多くあるはずです。そして言ってみるならば、多分知っているよりも知らない方が多いと思うんです。ということで、今日の聖書箇所に行きたいと思いますが、今日の聖書箇所の前半部分は今回は、抜かさせてください。今回は後半部分だけを読み直していって学んでいきたいと思います。ローマ人への手紙の11章33節から36節までを読んでいきたいと思います。まず最初に33節を読みます。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたいく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。こう言ったんですね。このローマ人への手紙を書いているのはパウロです。パウロは使徒と呼ばれたい。パウロはキリストの教えを組織化するのに重要な役割を担った人です。パウロこそまさに恵みによって人は救われるんだ、行いではないということを一生懸命語り、その救いについて、裁きについて明確に語り続けた人なんです。しかしそのパウロがこう言ってるんですね。その裁きとはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。パウロは恵みという言葉を頻繁に使う人でした。でもその方は、そのパウロは神様のことについて、その知恵と知識、その富は、底知れず深いというふうに言い表したんです。パウロはたくさんのことを語り、キリストの教えを組織化することができた人ですが、同時に自分は神様のことについてまだまだ知らない、神様は奥深い方だということを認識していました。私たちは時折自分たちに都合がよく神様の教えを解釈して、それを自分の生活に適用してしまうことがあります。後で、ああ、あれは間違いだったと気づくこともありますが、残念ながら気がつかないままでいることもきっと多くあると思うんです。それは私もそうですし、きっと皆さんもそうです。その自分の中で神様の御言葉を学んでいくときに、もちろん的確に学べていることもあると思いますが、間違えていることだってあると思います。そしてそれに気がつかないということもあると思うんですね。私はアメリカの保守的な聖書を学ぶ学校という、神学校というところで学んだんですけれども、そこで聞いてびっくりしたことは、50年60年ほど前のアメリカの保守的と言われているクリスチャンたちの多くは、人種の違う人と結婚することは罪だと思っていた、そういう人たちが結構いたんだという話です。で、私はもうその時期でびっくりして、一体なんでだと聞いてみたら、ああだこうだ、ああだこうだ、こういうふうにこの聖書箇所をとかっていう話を聞いて、あ、それが彼らの信仰だったのかと思うと、本当にびっくりしてしまいます。もちろんそれを話している人たちというのは、昔は そんなことがあったんだよという話として私に教えてくれたわけで、そんなこと今はもう絶対思ってないし、あれは明らかな間違いだったっていうふうに言ってくれてるんです。そういうふうに言ってるわけです。今のはすごく明らかな例ですね。聖書の教えを自分が勝手に解釈して明らかに変なことをやっています。でもこれは明らかな例だから分かりやすいと思うんですが、実際には私たちは同じような失敗をしていることが多くあると思います。神様は奥が深い方です。そして私たちは文字通り浅いものです。ですから私たちの浅さで神様の深さを理解しようとしてもなかなかできなくて、思い込んでしまうと失敗するという、その部分に注意を払っておく必要があると思います。そしていつでもその神様の裁きは奥が深い、神様の知恵も知識もそしてその富も奥が深いんだということを理解していれば、その部分を残しておく必要があると思うんです。では34節と35節を読みますが、これは皆さんも読めばすぐわかると思いますが、範語と言われるものですね。範語と言われるものを使って誰ができるだろうかと聞くことによって、つまり誰もできないということを言っている箇所です。34と35を読みます。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。これはつまり誰が主の御心を知ったか、主の御心を知ることができた人がいただろうか。いや、それはいないだろう。誰が主の計画に預かることができる、それはいないだろう。誰がその主に報いを受けるのでしょうか、それはいないだろうということになるんですが、もちろんですね、聖書を少しでも学んだ方はすぐにわかると思いますが、私たちは神様の御心を知ることができます。神様の計画、イエス・キリストの十字架の福音によって私たちは救われるというその計画に預かることができます。それが私たちに与えられている約束なんです。報いを受ける、みんな何かしら祝福を受けています。またイエス・キリストを信じた者は永遠の命を受けるというその最大の報いを受けているんです。ですから当然私たちは持っているんですけれども、ここでパウロが言いたかったことは、その全部を理解して全部を受け取ることができるか、いや、それは誰もできていないはずだということなんです。ですからここでは私たちに一つ教えてくれるのは、私たちはいつまででも神様の深さ、その恵み深さ、その愛の深さを学び続けることができるということなんです。私たちは飽きてしまうとかもういいやというものはなくて、知れば知るほど私たちが求めて学んで、そしてまた従っていく中で神様はさらに教えてくれるだろう。どこまでも奥が深い方なんだということなんです。私たちはいつまでたっても神様のことを知りきることはできない。ずっと信じていくことができるんです。そしてそのですね、結論として36節があります。36節を読みたいと思います。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。すべてのことは神様から出てきて、神様によって成り立っていて、神様に帰っていくんだ。それだけ偉大な方なんだ。だから私たちはその方が本来受けるべきすべての栄光を受けてくださいと祈って、パウロはここで一度締めくくっているわけです。私たちの信じる神様はすべての存在の始まりであり、すべての存在の上に いる方だと言えるでしょう。そして私たちの信仰の始まりは、その方を完全に知ることはできないんだけれども、その方がいるんだ、その方が私を祝福したくて仕方がない神なんだ、その方が私のために十字架にかかる御子をお使わしになったんだ、ここを信じることから、ここをまあ自分が知識的に理解して認めるところから信仰が始まるわけです。そうです、神様、あなたはいて、あなたは私を救う方ですと言って認めるところから、この信仰が始まっていくんです。私たちは神様について研究しても研究しても足りない部分があるということです。でもその神様は私たちを知っている方ですから、まず私たちはそこを認めるところから信仰が始まります。私がまだ学生の時にですね、あるバイブルスタディに参加していました。そのバイブルスタディの中で、クリスチャン生活を一言で言うとどういうものですかという質問があって、まあいろんな意見が出たんですね。まあ、学生の時だったので面白かったのが、その恋人がいるよりももっといい生活と か、 なんかそういう話が出て、まあ分かる分かる。でもそのいういろんな意見が出た中で、一人の人が言った意見がものすごくみんなの心を捉えて、あ、本当にそうだって思ったんですね。それは、こういうふうに言ったんです。その人はクリスチャン生活というのは人間の本来あるべき生き方だと言ったんです。クリスチャン生活というのは人間の本来あるべき生き方だ。もうその言葉を聞いた時、みんながああと納得したんですね。それは全ての存在の始まりである神様、その神様にこそ私たちがつながっていること、全てを成り立たせている神様につながっていること、それこそが神様が一番最初に人間を作った時に望んでいたことであって、それが人間の本来あるべき生き方なんだということなんですね。私たちはこういうことを話していくときに、一つ気をつけなくてはいけないことは、全ての上にいる方と聞いたときに、その方が私たちを支配しているというイメージで取らないでください。その方は私たちを支配しているのではなくて、その方は全ての存在を成り立たせている、つまりイメージで言うと下から私たちを支えて、私たちの全ての存在を成り立たせるようにしている、仕えてくださる神様、まさにイエス様の姿を見るとそれなんですね。イエス様は私たちに命を与えるために、その十字架にかかって、人から蔑まされ、その痛みを負い苦しんで死んでいったんです。そして復活して、ここに命があるということを明確に表したんです。ですから本当に仕える方であり、栄光を表す方である、その方が全てを成り立たせていて、私たち全てはそこに帰っていくんだ。だからこれこそが人間の本来の生き方なんだということなんです。今日はここで終わりたいと思いますが、お祈りする時を持ちたいと思います。ここでお祈りする時に、そのことをイメージして祈りの時を持ってみてください。神様は全ての始まりであり、全てを成り立たせて、全てがそこに帰っていく方である。今私たちはその方とどういう関係を持っているでしょうか。祈りの時を持ってください。 一言お祈りします。天の父なる神様、今私たちの罪を悔い改める機会を持たせていただけたことを感謝します。終わりの時まで私たちをあなたの弟子としてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。